あなた方はさらに弱くされていきますが、その弱さを嘆くのではなく、その弱さの中で私にすがりなさい、私により頼みなさい。その時その弱さは神の栄光のあらゆる場所になると称されます。私により頼む時、私にすがる時、あなた方は神の真実と神の愛とその力を見ると主は仰せられます。
このあなた方はただ私にしっかりとつながっていなさいと主は言われます。この私にとどまりなさい、私にしっかりとつながっているなら私と共にこの十字架の道を歩みますが、私と共に生きるようになると主は言われます。
人々にではなく私により頼み、私にすがりなさい。確かに人々を通して私は答えを与えます。しかし私にすがりなさい。私に求めるとき、私に願うとき、私は全能の御手を持って望んでいこう、導いていこうと主は仰せられます。ガッティーズワーキングホンマイク、ガッティーズワーキングホンマイク、ホンマイク、ホンマイク、ガッティーズワーキングホンマイク、Yes, he did it. God is working. Oh my good. Oh my good. God is working. Oh my good. Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。また御言葉に行くことができること、教われた人一人をありがとうございます。インターネットで愛されている人一人を感謝いたします。また私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して豊かに語ってくださり、また導いてください。語る目標もへぐたります。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と知恵と礼は例えを持って、聖霊がご自由に語り、働き、御業をなさってください。私は主をあなたに期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、神の愛たちに期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日はマルコの8章の34節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいところをお話をしたいと思いますが、8章の34節、もう一度読みしますね。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。これは神様の弟子への招きですね。そしてついて自分を捨てて十字架を追ってついていきなさいよって言われたわけですね。で弟子たちはこれを、聞いて、そして、ついていくわけですけれども、ペテロをはじめとして一番大事な時、十字架の時にペテロは、裏切り呪いをかけて、知らないといい、ヨハネはつなぎを着ていたのでそれを脱ぎ捨てて裸になって逃げていき、他の弟子たちも逃げてしまったわけですね。でペテロに至ってはみんなが逃げても私を裏切っても私を裏切らないと言ったのにそうしてしまったわけですね。でペテロをはじめとする10人の弟子たちは主についていったんです。網を捨て家族を捨て、でペテロは漁が大好きでしたし、ヨハネはおそらくお父さんとの関係は抜群に良かったと思います。だけどそれを、捨ててあるいは置いて神様に従っていったんです。で彼らはイエス様についていってあるところまで従ってるんですね。従ってたんですね。でも一番大事な時に彼らは従えなかったんですね。で私たちは従えないかというと従えるんですけれども、自分の許容量を超えた問題、自分の許容量を超えた戦いが起こってくると無理が起こるんですね。例えば受け入れるってこともあるところまで受け入れられるんですけど、あるところを超えたら受け入れられない、許しだってあるところを超えたら許せなくなる。それは私たち人間はみんなそうなんですね。みんなそれぞれの許容量があるんですね。 でそこを超えたら無理なんです。だから従うって言ってもあるところまでは従えるんですね。で 従いたいと思ってるからかなり行くと思う。でもそれを超えてしまったら従うことは私たちは無理なんですね。肉の私たちはね。でもその時そこで本当に自分にはできないんだなっていうことに気づいて神に追い頼むかどうかなんです。この年はね、秋元牧師は2年前ですから自分に絶望してくださいっていうところですけども、どういう意味かって言ったら、つまり本当に自分には 最後まで従い通す力はないんだなってことを認めるってことなんですよね。絶望するって、つまりこんなに主を愛して従いたいと思ってるのに従えないんだってことに認めるってことですね。ペテロたちは一番大事な十字架の時に逃げてしまった。本当に彼らは落ち込んだけど復活してイエス様に出会って、イエス様が来てくださったって時に、来た時にイエス様から約束をもらったわけですね。聖霊の力、聖霊を受けるなら力を受けるって言って、で彼らはペンテコステ集まって、まあ、一人の怖かったんでしょうね、集まって一緒にもうその言葉にかけた。それは何かって言ったら、もう本当に自分にも絶望してた。あんだけ本当に主を愛して従いたいと思ったのに従えなかった自分たちにお互い絶望してて、そしてもうその約束にすがるしかなかった。そこにかけてた。その時に聖霊が来て彼らは変えられたんですね。聖霊によって彼らは恐れた弟子たちがユダヤ人たちに向かって大胆なメッセージをして、3000人救われますよね、男だけで。で彼らはその後最後まで従っているわけですよね。で私たちも私たちの肉にはできないんだってことに気づかないといけないんですね。その時にそこそこにほどほどに気づくとはダメなんですね。なぜかというと、そこそこにほどほどに気づくと、まあ私もそれなりにできるわと思ってまた頑張り出すんですね。神様により頼まないで、そこそこにより頼んで、そこそこにより頼んでいたら本当に厳しい試練とか戦いが来た時、超えれないんです。徹底して主により頼むかってことなんですね。で私たちの教会はリバイバルの召された、他にもそういう教会あると思いますよ、他にもね、で他にもあると思いますけれども、私の教会もリバイバルの召された教会で、それに応答してきた教会なんですね。で最初から一貫してそのことに応答してきた教会なんですね。だからある意味でリバイバルってことを本気で信じてなかったら、この教会に居続けるってのは厳しいかもしれません。何かというと、はっきりそこに標準を置いて歩んできた教会だからですね。でリバイバルって何かというと、私たちの努力した私たちの技に神様にその上に手を置いてもらう働きではないのです。神が働く働きを私たちが担わせていくというか、それを預からせていく働きなんです。神が主権を持って、神がなされる、それに私たちが預かる一部だけど、そういうことなんですよね。でこのリバイバルってのは何かって言ったら、魂が救われることが一番大きなことは、もちろん癒しや奇跡も起こるでしょう。でもそれを通して人が救われることなんですね。おびただしく救われることなんですね。1000万教例とよくありますけど、私は1000万っていうのはまだ入り口だと思います、ね、半分以上、もっと私の、願いは9000万以上と思ってますけど、まあとにかく半分以上救われてきて、それぐらい救われないと返せないから、ね、世界に行かないといけないから、日本人はね、やはりね、負債があるからね、返さなきゃいけない負債があるからね。そして宣教師に一番向いてると思いますからね。だからどんどん世界に来たと思うんですけども、最後に神様はそういうことを日本に、そして世界中になさることを思う。でその時に、まあ、マリさんが言ったように1人を通して100万人っていうのは示しだから起こるんですけども、人間的にますよ、私たちには無理なんです。本当に人を救う、導くってことは無理なんです。 つまずかなきゃいけませんね。私はつまずかせることはできるんです救うことはできない。いやできません。いやそれないって、いやそれあなたに同意したりとか、あなたに感動して、キリストに救われるかもしれないが、なんていうかな、本当にキリストにつながってまさに神に捉えられて、神様にこう捉えられていくってのはね、これはもう神様しかできないんですよね。神にしかできないんですよね。で自分には本当に力がないっていうか、それはできないんだってことを本当に知ったとき、もう神により頼むしかなくなる。そして本当に神により頼んだときに、神様は働いてくださるんですね。だから最後まで従い通していくってことは、神により頼むときできるし、また私を通して人々が爆発に救われてくるっていうリバイバルが起こってくるときに、私は神により頼むときできるんですよね。だから私は神により頼むんですが、でその時ポイントがあってね、さっきもちょっと説教で言ってましたけど、この後パウロクさんも同じようなこと、同じことっていつもパウロク言ってことなんですけど、最後まで従うってことは御心にかなったことですよね。御心にかなうことですね。魂が神によって救われるってことは御心にかなうことですよね。で御心にかなう祈りをしたら答えられるんですよね。第一に書いてあるね。 だから私たちが本当に神様に、神様最後まで従わせてくださいって、こう自分には力がないけど神様の恵みと従わせてくださいって祈るときに、これ御心にかなっているように、だから必ず答えられるんです。私は真剣に心から神様どうぞ最後まで従い通させてくださいって祈るなら、またどうか魂この私を通してあなたが救い人々を救ってくださいって本気で求めるなら、でマーリーさんが一人を通して100万人と言われましたから、ね、100万人どころは一人も救われませんが、神様がそうやって約束されたから、それを表してくださいって心から祈るなら、神の示しで祈ってるから、これは成就するんですねと信じるからなんですよ。待ちなさい、祈って頑張れって言うんじゃないですよ、祈って信じるからなんですよ。本当に心から祈って、いや神様が最後まで従わせてくださるぞ、神様この私を通して魂を救われどと信じるからなんです。信じるとき、その働きが起こってくるんですね。でもちろん時っていうのがあります。でも今ね、明らかに時が来てるんですね。で、まあ、ちょっと時間があるから少しだけ話しますが、この前の話かな、モーセのことを考えたときね、ちょうど40年だから、モーセは、生まれてすぐとても可愛かったんですね。生まれた時はみんな可愛いんですけども可愛かった。それで3回、本当はユダヤ人の男性みんな殺せと言われたけど、 お母さんお父さん隠してたんだけど、隠しれなくなって3回やった時にパピルスに入れてナイル川に流したと。お姉さんがとっても賢い人だったんですね。それを様子を見ながら、ちょうどパロの王女様が来たから見ていたら、そこで泣くわけですね、モーセがね、タイミングよく。で次女に対して見に行かしたら、赤ちゃんを連れてきて、まあ、これユダヤ人の子供でしょうねって言って、ちょっと可愛らしかったんでしょうね、やっぱり小さいからね。でちょうどその王女が可愛いなと思った瞬間を狙って、パッとお姉さんが言ったわけですね。そして王女様って、私がね、チラタネっていうのかな、父を与える人 ね、皇室も美智子妃殿下が来る前までは、お母さんに他の人が育てましたからね。で世界もそうだったんです。だからちゃんとチラタネを呼んでまいりましょうかって、そうしておくれと言われてね。そしてお母さんを連れてくるんですよね。お母さんをすごいですよね。エジプト王室からお金をもらってお母さんが育てるんですよ。すごいでしょ。そしてモーセはエジプトの王室で、その後ある程度大きくなったら王室って王子様としていくんですけど、美男子で筋骨隆々で、そして抜群です。よかった。だからもう王様なるナンバーワンだったんです。で彼はみんなに期待されたんです。ところが40歳になった時に、彼は自分がユダヤ人であることに気づく。そしてユダヤ人が苦しめられていることを見る。それほっとけなかった。ヘブル書に書いてある。彼はそのエジプトの宝よりも、ね、神と共に苦しむ方を選んだって。それだから彼はこのために助けなきゃいけない。それが自分の使命だと思う。これは神から来てた使命だということは。間違いなく神から来てた。ところがエジプト人とユダヤ人が喧嘩しているときに、だから彼はユダヤ人を助けてエジプト人を殺しちゃう。で埋めちゃう。とは次の日ユダヤ人同士が喧嘩したときに仲裁に入るわけですね。何やってんだ君たちは。ただ負けてる方がですね、昨日エジプト人殺したみたいに殺すかとか言ってね、言うわけですよ。それ大きい声でね。それでは分かってしまうでしょ。エジプト人殺したなんて分かったらもう自分が偉い目に遭うから、彼は逃げて隠れてあらのっていうわけですね。何を言いたかったらね、神に間違いなく飯を受けたんですよ、40歳の時に。で飯に立ったんですよ。苦しむ方を選んだんですよ。苦しむ方を選んだのに、その結果どうなったかというと、その助けようと思ったエジプト人、ユダヤ人から訴えられて、彼はアラノに行かなきゃいけなかったんです。でアラノでなんと彼は羊飼いになるわけです。ユダヤ人にとって羊飼いは別にいいんですけど、エジプトをして学んだでしょ。彼はエジプト人にとって羊飼いは最も下賤な仕事なんです。そして王して学んだことは帝王学なんです。たくさんの人を導くことだったんです。ところが彼はアラノで、俺についてこい、めえめえって、私のことに従いなさい、もう羊と牛を相手にアラノで40年、最初に学んだ40年間は何の意味も持たない。40歳から80歳という最も人生の彼にとって一番充実した時間、働きたいの時に彼はアラノで過ごすんですね。まあ、天に帰ってモーセに行かないとわからないけど、後悔はしたと思わないんですけど、ため息はついたかもしれない。何だったんだろうと思ったんですね。で80歳になった時に芝が燃えてる、しばらくね、芝がしばらく燃えてるから近づいてみたら、言語ではモーシェって言ってね、モーシェって呼ばれるんですね。 それでびっくりして言ったら神様から呼ばれるんですね。ね、一切のために苦しんでるからあなたをネタ救い出すために使わす。つまり40歳の時に語られた飯が今こそその飯を行う時だって言われるわけですよね。でもモーセはもう80歳でもう年を取ってきてて弱くなって、いやとても私はいいですって言った、いや行きなさいって言われた。でも私口の人じゃないんです、誰が口をつけたんだとか言ったら、いやでも私は違うとか言ったら、アロンを連れてきてくれて、それで神様が引っ張り出していくわけです。そしてこの80歳が神の時で、最初の40年間の帝王学とその後の40年間のアラノが全部生きて80歳から神の使命が始まる。何一つ無駄がなかったんです。ね、なんだっけ、何一つ主の前に無駄はない、力ないことを感謝したんですね。もうそれはね、80歳で、40歳の時だったらね、わかりました神様、私がやらずに誰がする、私こそそれにふさわしい退けられたんです。ユダヤ人を救いに来たのに、そのユダヤ人に訴えられて彼らに行ったんで、80歳まで40年間粉々にされる。彼は最も謙遜な人だったと書かれている。そして80歳になった時に彼は知ったんです。自分には力がない、能力もあったしいろいろできたけど違う、もう本当に力がないってことを言われて、でも神様はおできになるってことも知ってた。アラノその国を通してマナーとかいろんなことを通して、そして彼はその神に従っているわけですね。で82歳まで40年間アラノの民を導いて収めながら使命を全うするんですけど、120歳の時にこう書いてある、彼は壮健だったって、最も謙遜な人だったって書いてある。そうですね、他の民、他にもそういう村いっぱいあると思いますが、私はこの村にいるのでこの村のことを話します。40年前に1984年4月1日に始まった。だから厳密にいくと、暦でいくと今年の3月31日で40年が終わる、まあ、新年度私は11月からも始まってますけども、暦でいくと3月31日なんです。その頃被災地が出る可能性があると私は密かに思っている。分かりませんよ、ね、全然違うかもしれませんけど、何を言いたかというと、40年が満ちて今まさにおびただしく増やそうなんて言葉は初めてです。こういう類の言葉が念頭に来たのは、そして、ジョン・ウェスリー牧師がやってきて5万人と思ったら9万人で150万人のクリスチャンを見せられて、そして大川敦牧師が向こうから殉教祭に来ると言われて、日本で今一番大きな教会の牧師ですよね、プロテスタントは。明らかに神様がさあ時だって言ってるんですよ。でその間、去年2年前は絶望してくださいなんで、去年はキリストを信じる者はキリストに勝るを行うだった。この流れを見てほしいんですね。でもう一遍確認したいんですね、絶望してますか、何とかしようと思ってませんか、何とかなると思ってませんか。はっきり申し上げます、何とかなりません、できません。反発を感じる方、どうぞ頑張ってください。できません。神に関する働きは神様以外にできません。私はそれに預かることはできますけど、主が働かれたら全うできますが、私たちには従い通す力などないのです。ペテロもヨハネも本当にイエス様を愛してたんです。心から従いたかったんです。でもできなかったんです。ペンテコステに聖霊が来て、でもしかも使徒行伝でも言うと、繰り返し繰り返し繰り返し神に求めて聖霊に満たされることを望んでるんです。一回満たされておしまいじゃないんです。何度も繰り返し求めてるんです。そして救いの技は私にはできません、神はなされるんです。感動を与える歌はあるでしょう、感動するメッセージもあるでしょう、そして思わず同意する人もいるでしょう。でも本当のボーンアゲインと救いは神以外にはおできにならないんです。でも神が働ければ、まあ、ちょっと言葉が悪いけど、うまくない歌でも人は救われる。ちょっとへんてこな話でもなぜか救われてしまう。極端に言ってますよ。何だかというと、神様に主権があり神様が当たるかどうかなんですよ。でその神のところに本気で行くかどうかは、あ、自分にはできない、神様がいないとどうしようもないんだって、一時的ではなくて、もう心の底から私が思ったとき、私は神のところに行くんです。 神様、助けてください、神様従わせてください、どうか最後まで従うしてください、これ見心があってる。あなたは従うようになります。神様、どうか魂を救うこの終わりの時に、その救いの私を通して表してください。力がありません。神様、どうか働いてください。賛美する時に、メッセージを語る時に、明かしする時に、神が働いてくださいってこう神に頼む時、これ見込みがなってるから神が働くんです。誰でも私と行きたいと思うなら、ついていきたいと思ってるから、こうやって礼拝に来てるんだと思うんですよね。で、自分を捨てる、自分を捨てるってことはできないですよね、私たちね。でもね、神に求めましょう。恵みによって捨てさせてください。そして人の十字架はなくていいから、自分の十字架を追ってついてきなさい。だからそうですね。でも追えないんですよね。でも神様に求めていきましょう。神様が追う力をくださいます。そして行くんですね、最後ね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、繰り返しますね。私たちはできないんですよね。それを認めて、またもう一つは、本当に私たちは罪深いんですよね。悔い改めるときは言い訳しないで悔い改めましょう。また弱さを認めるときは、もう中途半端な認め方しないで本当にも認めましょう。まあ年を取るという面があるのは、本当にどうしようもないんだなっていうことを私は知りました。で、罪ってのは化け物です。人を食い尽くしていきます。勝てません。でも十字架の血潮がそれに勝利します。神の言葉が敵を打ち砕きます。サタンに打ち勝つのは神の言葉だけです。神の言葉です。我々の意思や決心ではありません。神の言葉に力があるんです。この罪の化け物は私を食い尽くしてきますが、本当に悔い改めた時、血潮の力が私たちを全く清めます。十字架の血潮に力があるんです。神の言葉に力があるんです。私はそのイエス様のところに行き、その主にすがるなら、その主により頼むなら、神は私を清め、言葉を与え、私たちを最後まで従うものにして、この終わりの時のリバイバルという与えた使命を全うしてくださる。ここに主がやってこられて、リバイバルが始まります。神の働きだからですね。80歳9歳の人も救われます。子供たちも救われます。あなたの家族も救われます。グードル愛する人たちが悔い改めて救われてきます。病気の人が癒されて救われてきます。若者たちがキリストに出会って救われてきます。神がお敵になります。あなたを通して、私を通して、たくさんの人が救われてきます。神が働かれるからですね。それは御心だからです。私たちが本当に主に頼んで、信じるなら、より頼んで頑張るんじゃないですよ。より頼んで信じる。神様をしてくださるって、神様をなされるって、そしたらね、力も来ますから。従う力も与えてくださいますから。で、神様は従わせてくださいますから。その時に私たちは栄光を見ていくんですね。で、それをね、ぜひ覚えてほしい。これからそういう宮田をね、これから神様ね、表してくださるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。今年、2年前絶望で、去年信じるということを言われたんですけど、キリスト信じて、今年僕は怒られますけど、神様は何か語られるでしょうね。楽しみにしたいと思いますよね。でも神により頼むってことね、これね、どうぞ覚えてください。弱さを覚えている方、自分の罪を感じている方、罪を悔い改めて、弱さを認めて、神に本当にすがりましょう。神様、なしてくださいます。天の父様、御言葉をありがとうございます。私たちはそこそこにではなくて、本当に自分に絶望して、自分には力ないことを認めて、あなたにより頼み、あなたにすがり、そして神様が私たちを最後まで従うものとしてくださり、神様が大いなる救いの御業をなされる、その働きに預かしてくださり、救いの実を見ることはありがとうございます。ちょっとおびただしい数の救いの実、周りさんは100万人と言いますが、そういう実を具体的に見ていくことができることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りからめするので、まず手を申しましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたのこの願いを主におっしゃってください。病気の癒しを願っている方はその痛んでいると思っておいて、心が病んでいる方は胸に置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に置いて、そして自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべてください。また健康じゃなくて経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に乗りましょう。主はそのあなたの心の願いに応えてくださいます。この教会にキリストが満ちておられます。ここにキリストが満ちておられます。このキリストに祈りましょう。キリストは応えてくださいます。私も祈ります。心を合わせてください。天のお父様、イエスキリストに祈ります。心を合わせて祈ります。心と体に触れて癒してくださり、問題に対する解決を与え、必要を満たし、一人一人に触れてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。関節ですね、関節の痛みを取ってください。喉のしびれ、痛みをイエス様って見てる。今しびれと痛みを消えてなくなれ。イエス様は何を、完全に癒されよ。耳の奥っていうかね、耳の後ろ側っていうんでしょうか、そこに痛みがある方は今そこに触れてください。イエス様によって癒されよ。難聴の方を完全に癒してください。正常に普通に聞こえるように、全ての周波数が必要な周波数が全て聞こえるように、イエスキリストによって皆さん難聴よ、完全に治れ。脊柱管狭窄症、癒されなさい。糖尿病、イエス様によって癒されよ。壊死した心臓、イエス様再び動かしてください。生き返らせてください。イエス様って命令、心臓よ生き返れ。目がなんかおかしい方、目に触れてください。目の痛みを取ってください。イエス様って命令、目を癒されなさい。最近視力がガクンと落ちた方、これ目に触れてください。癒してください。また、ちょっと目の使い方を注意しなさい。目を完全今でも癒してください。視力を回復させてくださいお願いします。境内の必要がある方、あなたは祈っていますが、期待して求めなさい。祈っていますが人に求めています。本気になって私に求めなさい。私に求めなさい。私に求めなさい。私は答えていこう。人を通して与えられます時がありますが、それはあなたは私に求めた結果、人を通して与えてきます。もちろんその人にも感謝をしなさい。しかし、なんか間違えていません。そこであなたはずれます。でも私に求めることを徹底しなさい。お仕事に関して踏み出すように主が言われている方が何人かいます。恐れずに踏み出していきなさい。私はこの時に単に仕事ではなくて、そこから救いとまた取り扱い、与えていくとしちゃいます。イエス様感謝します。ありがとうございます。主よ、良性主よ、悪性主よ、イエスキリストの体中から消えてんだから感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤー。体のことを祈った方は体をチェックしてみてください。大丈夫ですかね。なんか変化があったら教えてほしいと思います。はい、オンラインの方はね、連絡をしてあげれば嬉しく思います。それではお渡しください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞ。